16、閣下からのお知らせ。市役所電話代表 072-958-1111。 電話交換手が出ます。仮名や内容などをお伝えください。例とお知らせ。湖南の森老人福祉センター足湯休止のお知らせ。次の期間は足湯設備のメンテナンスのため休止いたします。時、7月19日水曜から8月31日木曜まで、9月1日金曜より通常通りご利用いただけます。10時から16時、土曜日曜祝日年末年始除く。問い合わせ、両南の森老人福祉センター、電話 072-952-2751。 令和4年度ふるさと納税寄付情報を公表。ふるさと納税により羽曳野市を応援してくださった全国の寄付者の氏名、希望者のみ、いや寄付金の使い道などを市ウェブサイトの羽曳野市ふるさと応援寄付金ページにて公表しています。ふるさと応援寄付金羽曳野市で検索ください。問い合わせ、ふるさと応援寄付推進チーム。被害が発生しています。偽水道局職員にご注意ください。水道局職員を装って皆さんの自宅を訪問し、水道料金を請求する。家庭用水道器具、浄水器などの販売をする。事前連絡のない水質検査や宅内管の洗浄や点検をするなどのトラブルが発生しています。不審に思われたときは身分証明書の提示を求め、ご確認していただくか水道局へお問い合わせください。問い合わせ、水道局。健康のため水を飲もう。人間の体の約 60% は水分で、1日に 2.5 リットル水が必要です。喉の渇きは脱水の証拠です。気温が高くなるこの時期、外出時には水筒やペットボトルを携帯し、熱中症等にならないためにこまめに水分補給をしましょう。問い合わせ、水道局。令和5年度下水道事業受益者負担金の納付について。7月は下水道事業受益者負担金の納付月です。7月初旬に納付書を送付します。初年度に納めていただく方の納付方法は、一括納付と分割納付があります。一括納付、初年度第一期の納期限7月31日までに全額を納付。分割納付、3年6期に分けている納期限で納付。6期の別、納期限順に読みます。令和5年度1期、令和5年7月31日、令和5年度2期、令和5年12月25日、令和6年度1期、令和6年7月31日、令和6年度2期、令和6年12月25日、令和7年度1期、令和7年7月31日、令和7年度2期、令和7年12月25日。分割納付2年目の方は令和4年、3年目の方は令和3年の7月に送付した納付書で、先に述べた分割納付納期限で納付してください。なお、納付書を紛失された方はお手数ですが、次までご連絡ください。 取扱金融機関、納付書裏面を参照。市役所、支所で各納期限までに納付をお願いします。7月1日現在、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行は窓口収納を停止しております。現在お手持ちの納付書裏面に指定の納付場所として記載がある場合は利用いただけませんので、ご注意ください。問い合わせ、下水道総務課。教えて消費生活 Q&A。 クレジットカードのリボルビング、リボ払い。クエスチョン。解約したはずのクレジットカード会社からの請求が続くので、カード会社に問い合わせるとリボ払いの支払いが残っていると言われた。カード決済した際にリボ払いにした覚えはない。アンサー。この事例ではリボ払い専用のカードや初期設定で支払い方法がリボ払いになっているカードを利用した可能性が考えられます。そのようなカードを利用した場合には、店頭で一括払いでと告げていても自動的にリボ払いになってしまいます。意図せずリボ払いになっていたというトラブルは増加しています。リボ払いは月々の支払いを一定額に抑えることができる一方で、支払いが長期間になり手数料がかさむことになるので注意が必要です。日頃よりクレジットカード会社の会員規約や毎月の利用明細等は必ず確認し、不明な点がある場合にはすぐにカード会社に問い合わせましょう。お困りの際には早めに消費生活センターにご相談ください。消費生活相談、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。まずは電話で問い合わせください。問い合わせ、消費生活センター、市役所本館2階、電話直通 072-947-3715。 阿部木野市勤労者互助会加入のご案内。各事業の実施により、市内で働く方の労働意欲の向上と福利厚生の増進を図り、活気あふれる明るい職場づくりを応援します。傾聴給付事業、結婚祝い金、就学祝い金など。福利厚生事業、チケット斡旋販売、入浴券、映画鑑賞券など。バスツアーなど。対象、市内中小企業に勤務する勤労者及び事業主。費用、会費1人月額700円。問い合わせ、羽曳野市勤労者互助会事務局、電話 072-947-3714。 介護保険負担割合証を送付。7月中に8月から使用する介護保険負担割合証を、要支援・要介護認定を受けている方、生活予防・生活支援サービス事業の対象の方に送付します。8月からサービスを利用する際には、必ず事業所などに提示してください。問い合わせ、高年介護課。令和5年度介護保険料納入通知書、決定通知書を7月中旬に送付します。令和5年度の保険料は、確定した令和5年度市民税の課税状況や所得などにより算定しています。納付方法、介護保険料は原則特別徴収、年金天引きにより納めていただきますが、特別徴収以外の方は納付書または口座振替で納めてください。普通徴収の方へ、 令和5年度より仮算定廃止となったため、4月から6月の納付がありませんでした。昨年度と同段階の場合、納付回数が減るため1回あたりの納付額は増加しますが、年間保険料額は変わりません。保険料減免制度、次の場合、申請により保険料が減額される場合があります。収入額や預貯金額、資産などそれぞれに基準がありますので、詳しくはお問い合わせください。1、火災など災害に遭われた方。2、失業などにより支払いが困難で今年中の合計所得金額の見込みが前年中の合計所得金額の半分以下になり、翌年度の保険料段階が5段階以下に下がる見込みがあり、預貯金が基準額以下の方。問い合わせ、高年介護課。進路選択支援事業。経済的な理由で進学・就学を悩んでいる方に、各種奨学金や貸付制度などの情報を提供し、進学・就学に向けての相談・助言を行います。奨学金制度などの活用をお考えの方はご相談ください。羽曳野市立教育研究所、リック羽曳野2階、電話072-958-0155、相談日火曜9時から17時、金曜13時から17時。なお、年末年始などは相談を行っていない場合もありますので、お問い合わせください。問い合わせ、学校教育課。国民健康保険の限度額適用認定証等の更新について。限度額適用、減額、認定証の更新。現在交付されている限度額適用標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の有効期限は7月31日までとなっております。引き続き8月以降も必要な方は申請手続きが必要です。申請方法、窓口、郵送、電子申請で手続きができます。郵送の場合は市ウェブサイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入。電子申請の QR コードがあります。特定疾病療養受領証の更新。特定疾病療養受領証の更新手続きは不要です。7月下旬までに送付します。なお、70歳以上、75歳未満の方は有効期限はありませんので、現在お持ちの特定疾病療養受領証をご利用ください。問い合わせ、保険年金課。非高齢者医療制度に関するお知らせ。5件あります。1、後期高齢者医療被保険者証が変わります。令和5年8月から後期高齢者医療被保険者証が橙色に変わります。新しい被保険者証は7月下旬までにお届けします。有効期限は令和6年7月31日までとなっております。新しい被保険者証橙色は届いた時からご使用いただけます。また、現在お持ちの被保険者証黄色の有効期限は令和5年7月31日までとなっており、それ以後はご使用になれませんので、新しい被保険者証橙色が届きましたら、ご自身で破棄いただくか、市役所保険年金課へお返しください。2、医療機関などの窓口での自己負担割合について。医療機関での自己負担割合は 一般の方は1割、一定以上の所得のある方は2割、または現役並み所得者は3割となります。自己負担割合は4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税課税所得各種所得控除後の所得額を用いて判定します。なお、当該年度による判定は毎年8月1日に行われます。3. 基準収入額の適用について、現役並み所得者、窓口負担割合3割について、世帯の収入額が次の3つの要件のいずれかに該当していることが確認できる場合は、職権により基準収入額を適用し、1割負担または2割負担の被保険者証を送付します。3つの該当要件。1、同一世帯に被保険者がお一人のみの場合、被保険者本人の令和4年中の収入額が383万円未満の時。2、同一世帯に被保険者が複数いる場合、被保険者の令和4年中の収入の合計額が520万円未満の時。3、同一世帯に被保険者がお一人のみで、かつ同一世帯に70歳以上、75歳未満の方がいる場合、被保険者本人の令和4年中の収入額が383万円以上の場合で、被保険者本人及び70歳以上、75歳未満の方の令和4年中の収入の合計額が520万円未満の時。ただし、住所地特例対象者、令和5年1月2日以降に羽曳野市に転入された方、修正申告をされた方などは、職権により基準収入額を適用することができないため、被保険者の方が基準収入額適用申請をすることで、申請された月の翌月から1割負担または2割負担に変更することができます。該当する場合は、令和5年7月31日までに申請してください。申請方法や申請に必要な書類については、事前に市役所保険年金課までお問い合わせください。4. 後期高齢者医療限度額適用、標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の更新について。限度額適用標準負担額減額認定証、以下減額証は、医療機関に入院や通院をした際に、窓口で被保険者証と合わせて提示すると、医療費・食事代の負担が軽減されます。対象者は住民税非課税世帯、低所得1、2に属する被保険者です。限度額適用認定証、以下限度証は、医療機関に入院や通院をした際に、窓口で被保険者証と合わせて提示すると、医療費の負担が軽減されます。対象者は、現役並み所得者区分1、2の被保険者です。現在交付されている減額証・限度証の有効期間は、令和5年7月31日までとなっており、引き続き、8月1日からも住民税非課税世帯現役並み所得者区分1、2に属する被保険者には新しい減額証・限度証を7月下旬に送付します。また新たに対象となる方やこれまで交付を受けていなかった方で希望される場合は市役所保険年金課までお問い合わせください。詳細は7月に送付する 被保険者証大々色に同封の後期高齢者医療制度のしおりをご確認ください。5、後期高齢者医療保険料の決定について、7月中旬に保険料額決定通知書及び納入通知書をお届けします。問い合わせ、制度全般に関すること、大阪府後期高齢者医療広域連合資格管理課、保険料被保険者証などに関すること、電話 06-4790-2028、 給付課、給付事務、健康審査等、保険事業、医療費通知などに関すること、電話 06-4790-2031、 保険料の納付、その他各種届出に関すること、保険年金課後期高齢者医療担当、電話市役所内線 1741-1330、市税催告コールセンター業務、市税、市府民税、固定資産税、軽自動車税、法人市民税の納期限から一定期間を過ぎても納付確認ができない方に対して、専門オペレーターが市税の未納をお知らせするとともに納付案内を行います。時、平日9時から17時30分第2、第3、火曜、木曜、9時から20時。ただし、7月のみ、4日火曜、6日木曜、20日木曜、25日火曜に実施します。第3日曜、9時から17時30分。ただし、7月は実施しません。土曜とこれ以外の日曜祝日で、市役所閉庁日は業務を行っておりません。振込詐欺など不審電話にご注意。市税催告コールセンターから還付金の案内や納付のために ATM の操作を求めることは一切ありません。問い合わせ、税務課納税担当。市税の滞納処分を強化しています。市税の滞納は、期限内に納税している多くの市民との公平性を欠き、市の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたします。納期限を過ぎ、督促状を送付後も未納または納付相談のない方に対しては調査を行い、滞納処分、給与、預金、生命保険、不動産などの差し押さえ、による市税の徴収を強化しています。また、長期高額の滞納事案などは、大阪府域地方税徴収機構へ引き継ぎ、滞納整理を行っています。問い合わせ、税務課納税担当。市税の催告書を送付します。市税を滞納している方に対し、7月中旬に催告書を送付します。納付がまだの方は、催告書が届きましたら、同封する納付書で速やかに納付をお願いします。また、事情により一括納付できない場合は、税務課納税担当まで納税相談をしてください。問い合わせ、税務課納税担当。夜間に市税の納付相談窓口を開設します。市役所開庁時間に納付相談や納税ができない方に、次の通り夜間窓口を開設します。日時、7月25日火曜、18時から20時。場所、市役所本館1階、税務課7番窓口。問い合わせ、税務課納税担当。 1月1日より、特定小型原動機付き自転車の車両区分が創設されます。7月1日以降、一定の基準に該当する電動キックボードなどについて、原動機付き自転車の一類型である特定小型原動機付き自転車が創設されます。これに伴い、専用の標識、ナンバープレートを交付します。詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。問い合わせ、税務課、課税総務担当。改修された住宅に対する固定資産税の減額について、一定の要件を満たす住宅の改修を行った場合、申告により工事完了日の翌年度分の固定資産税が減額されます。工事完了日から3ヶ月以内に税務課への申告が必要です。耐震改修、昭和57年1月1日以前に建築された住宅、バリアフリー改修、高齢者など、改修工事完了年の翌年1月1日における年齢が65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障害のある方が居住する新築された日から10年以上経過した住宅、熱損失防止改修、平成26年4月1日以前に建築された住宅。なお、これらは改修要件の一例です。詳しい内容や申告の必要書類などについてはお問い合わせください。問い合わせ、税務課、固定資産税担当。週第4回ビュースポット大阪募集中。大阪府ではビュースポット大阪として選定する魅力ある景観や個性豊かで多彩な景観を眺めることのできる場所、ビュースポット大阪を募集しています。今回が最終募集となり、新たに20カ所程度選定する予定です。身近な地域の魅力ある景観を掘り起こし、ふるってご応募ください。募集期間、5月24日水曜から9月8日金曜。問い合わせ、大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課住環境推進グループ。電話直通 06-6210-9718。 第42回大阪町並み賞募集中。大阪府では周辺環境の向上に資し、かつ景観上優れた建物や建物を中心とした町並みを表彰する大阪町並み賞を募集しています。皆様からの推薦をお待ちしております。募集期間、7月1日土曜から31日月曜。対象、平成30年8月1日から令和4年7月31日までに完成した建物。令和4年7月31日までに完成した建物を中心とした町並み。問い合わせ、大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課住環境推進グループ。電話直通 06-6210-9718。 日本語教室の講師ボランティア募集。羽曳野国際交流ボランティアサークルみやびでは、日本語教室の講師ボランティアを募集しています。外国語ができなくても日本語を教えることを通じて国際交流したいという人なら大歓迎です。 飛び入り参加 OK なので、興味のある人はぜひ来てください。時、毎週月曜13時30分から15時、毎週木曜19時から20時30分。場所、市役所 A 棟2階会議室。問い合わせ、市民共同ふれあい課。表紙、菊苗、福助苗販売のお知らせ。時、7月23日日曜13時30分から14時30分。なくなり次第終了。場所、龍南の森、藤棚下。問い合わせ、大阪喫茶会、柴田。携帯電話、090-1890-0955。ノート、緑推進課。電話、直通、072-947-3707。第51回消防救助技術近畿地区指導会。全国消防協会近畿地区支部消防本部の消防職員が各種災害に対応するため、救助技術及び知識の向上を図り、日頃の訓練成果を披露します。市民参加型の体験ブースも設けています。時、7月22日土曜9時30分から16時。雨天決行、気象警報などが発令された場合や会場が使用できない場合は中止。場所、大阪市消防局高度専門教育訓練センター。住所、東大阪市三島 2-5-43。出場隊員、陸上の部3種目、引き上げ救助訓練、ロープブリッジ救出訓練、障害突破訓練。6チーム28人。問い合わせ、橿原市消防組合警備課救助係。電話、072-958-9939。橿原富士ウェブサイトと橿原富士インスタグラムの QR コードがあります。安全安心住まいの耐震リフォームの個別相談会と展示会。時、8月5日土曜10時から16時。場所、市役所別館3階会議室。対象、先着50人。費用無料。申し込み、電話またはファックス。問い合わせ、特定非営利活動法人、人、家、町、安全支援機構。電話、0120-263-150。ファックス、06-6456-1073。阿比木のおもちゃ病院。時、7月9日日曜9時から12時。場所、市役所別館2階。問い合わせ、阿比木の市社会福祉協議会。電話、平日のみ、072-958-2315。なお、おもちゃを修理していただける人を募集しています。小児針・作家針講座と体験会。時、7月13日木曜、13時30分から15時。場所、保健センター2階、予防接種ホール。申し込み問い合わせ、前日までに予約してください。阿比木の鍼灸マッサージ師協会、電話、072-958-5764。大阪府立地下津飛鳥博物館、7月の催し、2件。1、蔵出し、 大阪府所蔵品、英文並べまし展。大阪府教育委員会が収蔵する古墳時代から飛鳥時代の発掘調査出土品のうち有品を紹介するとともに、物から当該期の時代像を描きます。時、7月15日土曜から9月18日月曜祝日、10時から17時、入館は16時30分まで。なお、月曜休館、月曜日が祝日の場合は開館し翌日に休館。場所、地下津飛鳥博物館、地下い特別展示室。費用、一般430円、65歳以上と高校生と大学生330円。2、子どもファーストデイ、家族のコミュニケーション作りを応援します。いろいろな工作を自分の手で作ってみよう。スタンプカードがいっぱいになると記念品をプレゼントします。時、7月15日土曜13時30分から15時、随時受付。場所、地下津飛鳥博物館1階ロビー。費用100円。問い合わせ、大阪府立地下津飛鳥博物館、住所、南河内郡河南町大和座東山299、電話072193-8321、ファックス072193-8325。講座、パソコンワードときめき講座。時、8月3日10日17日いずれも木曜、計3日間、確実13時30分から16時。場所、市民会館2階会議室。変更あり。対象、20歳以上で初心者の方。定員12人、多数の場合抽選。費用1300円、3回分テキスト代込み。申し込み、当会のウェブサイトから7月10日まで。ウェブサイトの QR コードがあります。問い合わせ、羽曳の IT サポート会、小島、電話、携帯、050-7110-8720、メール、小島、KOJIMA、数字、501-886、@gmail.com。 古市古墳群古墳ニスト養成講座3、埴輪のすべて1と2、全2回。世界遺産、日本遺産のある町羽曳野の歴史を学び、その魅力を古市古墳群と共に発信する古墳ニストを目指し、一緒に楽しく勉強してみませんか。埴輪のすべて1、時、7月1日土曜14時から16時、受付13時30分から。場所、市民会館3階、会議室集合。埴輪のすべて2、時、8月19日土曜14時から16時、市民会館3階会議室集合。受付13時30分から。場所、市民会館及び今田白鳥埴輪製作公園ほか。現地講義、講師、羽曳野市教育委員会文化財世界遺産室参事伊藤正弘氏。費用、各回500円、資料代など。定員、各回 先着30人、申し込み、〔2、7月29日土曜から8月12日土曜、氏名、住所、電話番号を明記の上、メールで申し込み、1人1通、メール、shidaydy@maia.ionet.ne.jp 問い合わせ、NPO 法人フィールドミュージアムトーク私有会、志田、携帯電話 090-3825-6412。 大人の講座、自力生態教室、第1・第3火曜14時30分から16時、手編み教室、第3月曜14時から16時、書道教室、毎週火曜14時30分から16時、ちぎり絵教室、第3木曜14時30分から16時。申し込み問い合わせ、 NPO 法人南河内子どもステーション、電話とファックス 072-957-1114。 パソコン要約筆記奉仕員養成講座。要約筆記とは、聞こえにお困りの方に話の内容をその場で文字にして伝える筆記通訳のことです。内容を文字で伝えるボランティアを目指して、入力方法などを学んでみませんか？時、8月19日土曜から12月16日土曜、全13回。時間、9時30分から12時。なお、初回は9時から。場所、市役所別館2階研修室、または A 棟東中会議室。対象、ノートパソコン、Windows 10以上、Mac は不可、を持参でき、基本操作、タッチタイピング、1分間60字程度ができ、ウイルス対策ソフトを導入し、インターネットの接続環境が整っている方、LANケーブルが必要です。講座内で説明します。定員15人、費用300円、資料代。申し込み問い合わせ、8月10日木曜まで。障害福祉課、電話直通 072-947-3823。 お墓の市民講座、無料。お墓のことで不安がある方に、樹木葬や散骨、従来のお墓などの様々な供養法のメリット、デメリットや、お墓じまいについて学べる教室です。時、7月30日日曜、10時から11時。場所、羽曳のコロセアム。定員、先着10人。講師、お墓ディレクター1級、田中義行氏。申し込み、問い合わせ、7月3日月曜から電話申し込み、8時から17時。石止石材株式会社、電話 0120-53-5578。